TBS Podcast 自転車協会プレゼンツ
自転車協会プレゼンツ
ミラクルサイクルライフ、今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、パーソナリティの石井正則です。
引田聡です。
自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース、今回は特別編となります。
特別ですね、
はい、
いつもと雰囲気が違います。
そうなんです、はい、10月のこのコーナーで電動アシスト自転車のバッテリー盗難が大阪で多発しているという情報をお伝えしました。はい、この番組のリスナーはご存知だと思いますけれども、バッテリーは高額な商品、これね、売ったりしてるわけですよね。
いや本当にね、最初聞いた時にこれ悪質だなと思いましてね、本当。
そうなんです、そこで詳しい現状や対策について大阪府警察本部不眠安全対策課課長補佐の古江正和さんに今日はスタジオにお越しいただいてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それで雰囲気が違ってちゃうんですね。
そうなんです、スタジオの雰囲気がいつもずいぶん違います。
違います、
はい、はい、いやいや、でも本当にね、これは有識問題なんでいろいろお話伺いたいんですけれども、
はい、
早速なんですけれども、ね、バッテリーの盗難というのはどれくらいの件数に上るんでしょうか。
はい、被害が急増しております大阪の現状ですが、はい、手集計の数字によりますと今年の9月末時点で被害の認知は300件を超えている、はい、でそしてですね、昨年1年間の被害の認知件数によりますと、すでに200件近く上回っている状態になります。すごい被害になったという現状です。
はい、どれくらい増えてるってことなんですか。
先ほどの9月末時点で言いますと約4倍近く被害増えているという現状です。4倍、4倍です。
これ東京でも、もしかして。
あ、東京でも急増しておりまして、同じ時期で比較しますと2倍以上の被害を認知していると。東京でも急増しております。
これ実際どんな手口で盗まれるケースが多いんでしょうか。
バッテリーって鍵ついてるじゃないですか、
はい、
バッテリー自体にね。
そうですよね。
だからそんな滅多やたらに盗まれないと思ってたわけですよ、
はい、
どうやって盗まれるんですかね。
はい、工具等を利用しまして鍵穴をこじ開けてバッテリーを盗む手口、これとですね、鍵をつけたままの自転車からバッテリーを盗む手口、これで半数以上を占めております。
あ、だから乗ってる方も鍵つけたままにしちゃってるっていう自転車を見つけてそれをバッて盗んでいく、
それを狙って盗む手口が多いと。
それと、はい、工具いろいろ道具使って鍵穴を無理やりこじ開けてバッテリー持ってっちゃう、
はい、
で半数以上がそういった形だということですけれども、他の手口はどんなのがあるんですか。
はい、また最近ではバッテリーの上の部分を外したり分解するなどしてバッテリーを盗む手口も発生しています。
分解できるんですか。
そうですね、工具で分解できます。
そういうレベルになってきてるわけですね、
はい、
他には、
その他バッテリーを直接足蹴りにする、衝撃圧力をかけて強引にバッテリーを外して盗むという手口もあります。
そんな乱暴なやり方まで、
ね、
はい、そうか。あの、盗まれる場所の傾向とかそういうのがあるんですか。
はい、団地やマンションなどの共同住宅での被害が半数を超えておりまして、また戸建て住宅でも多く発生しているなど、自宅の敷地内や駐車スペースなどに止めた自転車からの被害で約7割を占めているという現状です。
はあ、マンションの駐輪場、
逆に安全なのかと思いきや、
ね、なんか人目がありそうだから、
はい、
結構夜に盗まれちゃうんですね。
そうなんですね、夜にこそっと入って、はい、工具等だけで盗んでいると。
だそのおよそ7割ですね。
はい、
相当な割合ですよね、
はい、
でそうなると電動アシスト自転車を利用している方が取れる対策っていうのはどういう対策があるんですかね。
はい、主な対策としては3点ございます。1点目は鍵は必ずかけること、鍵をつけたままにしないこと、鍵がかかっていないと簡単にバッテリーを盗むことができますし、鍵を抜き忘れていますとバッテリーだけでなく自転車そのものが盗まれる可能性がありますので、自転車から離れるときは必ず鍵をかけるようにしてください。
はい、
まあ、そうですね、
これはまず、ね、うん、一丁目一番地
ってね、はい、
そうですね、
鍵はかける、はいはい、
2点目は自転車を止めるときにはバッテリーを外すことです。バッテリーをつけたままにしていることで自宅などでも敷地内に入られてバッテリーを盗まれているケースも多いので、利用時以外ではできるだけバッテリーは持ち帰る、保管することを心がけて、物理的に被害に遭わないこのような措置を取るようにしてください。
これやんないとダメですか。
できるだけやってください。
まあでも先ほどの話で言うと、実はマンションとか自分の家の駐輪スペースで盗まれてるケースがおよそ7割と考えると、まあ出先で持ってレストランに入るとかはちょっと難しいかもしれないですけど、7割がそういう場所だと考えれば、家に帰った時はちょっとしてっていうことを心がけるだけでも随分変わるってことですね。
そうですね、外から見えてたら盗もうとする犯人がおりますので気をつけてください。
他の方法はありますか？
最後3点目です、補助錠などを利用しましてダブルロック26個をすることです。犯人は犯行に手間や時間がかかることをとても嫌がります、最近ではバッテリー専用の補助の鍵というのも発売されておりますので、その他ワイヤー錠なども多く販売されております。出先などではバッテリーを保管できない場合、補助錠を利用して犯人に狙われない、こういう対策を取ってください。
鍵の部分もダブルロック、まあ、自転車を、ね、盗まれないようにするのにダブルロックっていうのはね、よくサイクリストの間では定番になっていることですけど、自転車どうしたって電動アシスト自転車そのものももちろん値段が高いですし、そしてバッテリーの値段っていうのはかなりするっていうことを考えると、それぐらいしても当然なのかもしれないですよね。これはまだまだ増えていきそうな感じですか？9月末の時点でというデータでしたけど、先ほど。
そうですね、増えていく傾向にあると府警では考えております。
そう考えたらより警戒してもらう、今でも増えてるのにここからさらに増えるかもしれないというふうに古江さんもおっしゃってるわけですから、リスナーの皆さんますます気をつけない、気をつける気持ちをもっと高めていかなきゃいけないということですよね。
はい、その通りでございます。
はい、皆さんもぜひとも気をつけてください。古江さん、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この後はゲストコーナー、先週に引き続き自転車ジャーナリストの菊池武弘さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのがSBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だからSBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ sbaa-bicycle.com まで。
さあ、ゲストコーナーです。先週に引き続き自転車ジャーナリストの菊池武弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菊池さんは東京都のお生まれ、国内外のメーカーやサイクルショーなどの取材経験が豊富な自転車ジャーナリストです。まあ、毎年ね、この年末年始の時期に来ていただいて、その年の総括、そして来年どうなるっていうようなことをよくお伺いしてるんですけども、先週はね、2021年今年の自転車業界こんなでしたというお話伺って、僕らとしてはちょっと暗い話題が多いのかしら、コロナもあったしみたいな思ってたんですけど、想像以上に明るい話題が多かった。そしてそんな流れの中、今週は来年2022年がどうなっていくのか、これ菊池さんにお伺いしていきたいということなんですね。
そうね、
はい、2022年。
まあ、22年はですね、まあ、21年の、9月にですね、シマノがデュラエースとアルテグラっていう高いコンポなんですけども、電動の新しいものをワイヤレスで発表しました。でこれ の、 デリバリーがですね、22年は本格的に始まる年になります。
そうか、そのお話もうありましたもんね。それが、そうか、供給される、ようやくユーザーの手元にだんだん巡り始めるのがこの2022年になると、
そうなりますよね。
やっぱその流れはこれから続いていくんですか？
そうですね、もうこれは本格的に、うん、そういう風になってきます。もう電動化でワイヤレスっていう流れになってきますね、う
んうん、ごめんなさい、これちょっと解説していただきたいんですけどね、はい、デュラエースアルテグラの電動化っていうのは要するにパーツでしょ、はい、部品の電動化ですよね、はい、部品の電動化って何がいいんですかっていうのはこれは何でしたっけ。
まあ、先週ですね、はい、ちょっと SDGs の話題になりましたけど、電動化してワイヤレスになることによって、うん、今度自転車買って、うん、よく買って1ヶ月目でショップに行ったりしますよね、うん、もう一回再点検に。
ああ、はいはいはい、ワイヤーが伸びてるとかなんとかとかね、はいはい、
ああいうのがなくなります。ワイヤーがもうそもそもないですから。
そうか、う
ん、はい。
で結局その、まあ、ワイヤーが伸びることもなければ、うん、交換する必要性もないわけですね。
ないですよね。ワイヤーって一番交換しますもんね。
そうですよね。
ワイヤーとそれかチェーンね、
一番ダメージというかね、疲弊するところですし、
ね、我々東京にいるので、うん、あんまり負荷大きくないんですけど、うん、まあ、地方にいる方でね、ショップさんまで車で小1時間移動しなきゃいけないなんていう人たちにとってみたら、はい、その間自転車の整備だけで往復例えば2時間近く車乗ったりとか、そういうものもどんどんなくなってきますから、
いやすごい時代ですよ。
SDGs で思い出したんですけど、
はい、
SDGs って自転車にものすごく注目が集まっちゃって、コロナ以降なのかなっていう、
ほら
自転車が SDGs いろんなところに合致するぞとなって嬉しいだと思ってるんですけど。
そうですよね。でも本当に先週ね、2021年暗い話題になってしまうかなと思ったら、うん、2021年自転車業界決して悪いことばかりじゃなかった。
なかったと。
でもこれがこう一時的にならないようにこう続けていくっていう意味では、うん、SDGs っていうのは本当に一つのキーワードになりそうですよね。
そうですね。
追い風ですもんね。なんか ね、
だからそういった中で、そっか、ワイヤーがない、はい、ワイヤレス、
はい、
そういった時代がどんどんどんどん進んでいく傾向は間違いない、
うん、そうですね。そういう意味ではゴミも減りますし、うん、はいはい、あと無線化と、うんうん、まあ、電動と、まあ、一緒なんですけど、うん、はい、変速の技術がもうあんまりいらないんですよね。
そうだよそうだよ、うん、
まあまあまあまあ、そうありますよね、
はいはい、より言ってみれば素人さんに使いやすくなったっていうことでありますよね。
そうです。だから自転車に乗ることに集中できる、うん、そのメカを扱うのが難しいとか、うん、そういうのがどんどんなくなるので、うん、まあ、ある種自転車を意識しないで本当にサイクリング景色とかそういうのを楽しみながら乗ってもらえるようになるかなと。
あ、今のところはそういった、うん、上級なパーツにつけられてる印象ですけど、これがだんだん普及していけば、うん、そういったところにもってことですもんね、
う
ん、
そうですね。ライバルメーカー のスラムという会社も、うんうん、はい、もう少し安い手頃なコンポにまで電動の無線が入ってきてますので、どんどん広がっていくと思います、うんうん。
あれなんか微調整みたいなのがほとんどいらないじゃないですか、はい、なんかもう電動のレバーをピッと動かすと後ろがキュッキュッキュッと変わっていくっていうね。
僕はでも体験したことがないんですけど、うん、その電動でギアが変わっていくって、うん、それしかもワイヤレスなんですね。なんかそのハンドルのところにあるボタンみたいなのを押すわけですか、
うん、そう、ボタンっていうのがね、なんかタッチ、
一応ボタンですね。
ボタンね、ボタン触るだけのボタンみたいなのがあって、
触るとギアがピッて変わるんですか、
う
ん、
そうい
うのを、うん、こう古い自転車乗りは寂しいと思っちゃうとこもあるじゃないですか、うん、
ある。
なんかそれはそれで
私菊池さんもそうじゃないかなと思ってんだけど、
寂しいんだよなって思う面もありますけど、うん、僕そのスマホがどんどん綺麗な写真撮れるようになって、僕はフィルムカメラもやるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
なんかそっちの技術が進めば進むほど違う楽しみになってくる、うん、来たんですよフィルムカメラが、うん、それと同じように、うん、もう電動のそのギアとかチェンジとかいろんな最先端な、うん、自転車が進めば進むほど逆にそのクラシカルなのの楽しみ方もより喜びを強く感じられるようになる気がするから、決して悪いことじゃないと思ってるんですよ僕は、
ね、うん、
両方乗りゃいいんです。
いいんです
実際ね、ちょっと古い中古車、うん、
はいはい、
値段上がってるんですよ。
あ
なるほど、
はい、
昔でいうエンスみたいな感じのね、
そっか、そっちも盛り上がってるんですね、
う
ん、
そうです。
あとね、はい、ほら菊池さんが前言ってたほらタイヤが太くなってきたっていうね、あのトレンド、あれもなんかよく見るようになりましたよね。
これ今どうなっていくんですか2022年は。
これもね、引き続きどんどん太くなっていく方向で、うん、
待ってますか、
はい、
おー、
多分あのコロナでこれ加速してますね。
え、なんで？なんで？
コロナで加速してる、う
ん、はい、これどういう意味？多分25、昨年で 25C の、うん
うん、太さの単位ですね、
はい、太さが一番売れてて、うん、おいおい28っていう風に捉えてたんですが、もう28来ちゃいましたね、うんう
んうん、あ、思ったより早く28の流れが来た、
うんうん、早いです、はい、
お28ミリで、
はい、28ミリ、
はい、28ミリ、はい、でも28ミリってロードバイクにしては太いけど、ママチャリよりはまだ細いですよね。
そうです
ね。なんか昨今、いや、この間のね、あのほら、錦さん、錦織さん、
はい、
もうおっしゃってたけど、はい、ここにいらっしゃったんですよ、はい、でおっしゃってたのが、あのもっと太いやつ履いてたって言ってたじゃないですか。
ああ、おっしゃってましたね。
32とか、なんかそれぐらいの方が快適だみたいなことをおっしゃってたから、で、うん、確かに街で見るなっていう気がするんですよ、私。
もうね、30は完全に視野に入ってますね、
うん、入ってますね、どうもね、
そうですか、う
ん、フレームのクリアランスが30とか、うん、あとグラベルロードとかその辺になってくると、もっとさらに太いものになってきてるので、
そうグラベルだって言った
し、グラベルロードでしたね、錦織、うん、さんは、うん、これはコロナの影響でというお話でしたけど、それはどういうところからなんですか、うん、
まあ、グラベルが流行ってるってのはもちろんあると思うんですけど、まあ、フレームがないとかっていう、そういういろんなものがなかった時にホイール買ったりとかする人たちも増えたので、
うん、
で、タイヤの形式の方もチューブレスが一気に進んでったりとか、
はあ、
実はまあね、先週の話になっちゃいますけど、うんうんうん、自転車界プチバブルは起きてるので、
はい、
5万円ぐらいするサドルがですね、1個5万円のサドルですよ、入れたやつ全部売り切って、さらに800個今納期待ちみたいな、
そっか、やっぱ物がないとなると欲しくなるっていう、うん、その市場心理的なものとかもあってなんですかね、
うん、サドル5万はすごいですね、3万で高いと思うじゃないですか、
高い、高い、高い
ですよね、
すよ、
2万で高級品ですもんね、
いや高いですよ、高い
よ5万、
多分ね、そういう流れを受けて、うん、いろんなものの加速があったんだと思います、
はあ、
ちょっとそれは多分業界予測より早いと思います、28ミリが来たのは。
そうか、はい、そういったコロナの影響、いろいろなことがあって加速感があるわけですね、うん、そのタイヤの大きさにしかり、電動化しかり、
うん、そうですね、どんどん、なんつうか、自転車に乗ってるストレスが減ってきてるように思いますね。
あ、なるほど、
うんうんうんうん、そのワイヤー気をつけなきゃ、ブレーキ大丈夫かなとか、うんうん、細かいストレスはね、みんなそれぞれリスナーの方、うん、乗ってる方も抱えてる部分あると思うんですけど、うんうん、そういうのが徐々に減ってきてる。
そうですね、フラットにすごく乗れるようになってきてるっていうのはあると思います、
うん、細かいアップダウンが多いんだよな、うん、もう電動アシストの技術によって気にならなくなってきてとか、いろんなこと含め、だから明らかにいい方向に進んでると思っていいんですね。
そうですね、もちろん全部良くて、はい、でその中で二極化してる部分もあって、うん、今とワイドギアって言って、はいはい、トップのギアとローのギアがものすごい差がある、
あるあるある、
のもすごく今、うん、まあ、流行ってるというか、もうスタンダードになりつつ、
そうですね、確かにそう、
これからどういうことなんですか、
ね、見ればわかる、よくよく見るとね、リア の, 後ろの車輪あるじゃないですか、
車輪
の真ん中、
真ん中にギアがありますね、
そうそう、ギアがついてますよね、
はい、
あれが明らかにでかくなってるのね、まあ、ちっちゃい方は見えないじゃないですか、
はい、
見えないけど、でっかい方は見た目に分かるから、
そうですね、
うわ、これでっかい、ね、チェーン、スプロケットつけてるなと思うんだけど、
だから
増えましたね、
増えました、だから、うん、以前だったらサイクリストが行けなかったようなきつい坂にもサイクリスト行くようになりましたよね、
結果としてそうですよ、
は、
上りが楽だ、
それだけそのリアが大きくなれば、
うん、
シャカシャカ細かく焦げるってことになるっていうことなんで、
なのでその何ですかね、昔はねコースによってギアを使い分けたり、うん、組み替えたりってのありましたけども、そういうのはもうなくなりましたね、
うん、
ワイドなものを一つ入れとけばどこでもいけるっていう風に、う
ん、確かにね、
すごい軽いところからすごい重いところまでのギアになって、うん、そこでこう無理した根性論的なことっていうのは、うん、今の時代にちょっとナンセンスな空気が流れてるっていうのもあるのかもしれないですね、
e バイクでもう何も苦労しないでいろんなところに行けるっていうのと、うんうん、あとその同時に古いのが流行って、うん、今度はその不便を楽しむっていうような、 そういう流れもあると思う。
そういった2曲かも。
だからどっちも選べるんですよね、うん、マニュアルのカメラでも、うん、オートフォーカスみたいな世界、
うんうん、デジタルカメラでもっていう、うん、はあなるほど、うん、これはだから選択肢が増えるというのはいいことですしね、うん、もちろん、うん、楽しみ方も多種多様になっていく、多様性の時代ですから。
多様性の時代です。そうすると裾野も必然的に広がるし、いや確かに ね菊池さんの言うこと聞いて、あ俺もそうだと思ったんですよ、
はい、
だから今ね、あの自転車乗るときにその努力だ根性だとか思わないじゃないですか。思わないでeバイクに楽ちんに乗っちゃうのもうすごく自分自身でね堕落してるなと思うんだけどでも堕落してたってこっちの方が楽ちんだいいみたいな感じでね、うん、ピューンといっちゃうのね。
いいんですよね。それでも全然
それでもいいと思います。
設計思想自体が変わってるってことは、メーカーさんが設計思想を変えてくるってことは、うん、サイクリストみんなの思想が変わってきてるから市場原理としてそういう方が売れるだろうから作るわけだと思うんで、うん、そういう意味で言うと業界全体サイクリストの考え方が健全になってきてる証だとも言えるわけですよね。
競技志向だけじゃなくなりましたよね、
うん、そこですね。そうか、ニーズが広がってるってことですよね、うん、本当に
これ大丈夫ですね。自転車業界
大丈夫だと思います
ですね、
いや僕らサイクリストもねさらに盛り上げていきたいと思いますよ、はい、ということで2週にわたってありがとうございました。自転車ジャーナリストの菊池武博さんでした。またお越しください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。12月12日は、うん、いい字一字の語呂合わせで、はあ、日本漢字能力検定協会が制定した漢字の日なんだそうです。
これか、
はい、それにちなんで今回のテーマは愛車への思いを漢字一字で表すとです。さあ引田さん
年末ですね。
年末ですよ、はい、年末らしい、
年末らしいんですけど一字で表すとね、
これはうそうですね、
作家のね SF 作家の高千穂遥さんっていう、
あ高千穂さん
ね、あの
以前ゲストに来てくださったことがありましたね。
あの人はねヘルメットの真ん中に愛って書いてるんですよ。
あすごいですね。
すごいです。あの金直嗣でしょ。
金直嗣ですね。
そうそうそう、愛すげえなと思うんですけど、私はね特にどうだっていう感じはないんですけど、輪ってじゃあるじゃないですか、輪っかの輪、はい、
輪っかの輪ですね、うん、
自転車を表す文字って輪ってこと多いじゃないですか、
はい、
まあ、例えばね競輪の輪ですよ。そうです ね自転車競技は競輪だし、はい、自転車業界のことは輪界って言いますしね、
はい、
それから、自転車の駐車場のこと駐輪場って言うでしょ、
はい、駐輪場
輪。でも輪っかっていうのはね別に自転車に限った話じゃあるまいしっていうのか、
そうかタイヤの自動車だってタイヤはあるんですよ、輪っかはあるんですね、輪っかある、
極端な話フラフープなんてもうまさに輪じゃないですか。
そう
ですね、で輪界ってフラフープ業界のこと輪界なんて絶対言わないし、
そうです、ね、
まあいいんですけど、なんだろうなと思ってね、明治時代に日本がね、
はい、
一番最初に輸入した自転車、だるま自転車ってやつ、
はい、
あれそのすごく輪っかがでかいでしょ。
あ多分 ね、 そうですね、よくイラストに出てくるような、
そうそう、
昔のイラストに出てくるような感じ、
あれがね、輪のスタートなのかなっていう気がするんです。
はあそうか、
そうそうそう、まあ、オーディナリー型って言ってね、
なんか前輪がものすごい大きくて、うん、後ろがちっちゃいのがついてるみたいな感じのイメージの、
あれ、うん、あれから輪っていうのが自転車を表すようになったのかなと、まあ、まあ私は、まあ、毎年輪で行こうと思うんですけど、石井さんなんですか。
僕はね、うん、今年まあ年末ですからね、はいはい、今年で言うとやっぱり僕は直
なお
直
ほう
直角の直ですね。今年は僕、うん、本当に自転車乗れなかった1年なんですよ。ちょっと体調崩したりとかいろいろありまして、
そうだよ、
それであ
れは今年ですもんね、
はい、だからなかなか乗れなかった1年で、
そりゃそうだ、
それで、はい、乗れなかった、でも乗れなかった分、うん、結構僕はいっぱい持ってるじゃないですか自転車、
はい、持ってますね、
それで結構ね直したんですよ。
なるほど、はい、
これから乗る時に向けて直した1年だったなということで、うん、自転車をでこれからもまっすぐに自転車を好きでいたいなという意味で直という
直ですか。1年間ずっと何オーバーホールしてたみたいな、そんな感じ。
そうですね、結構ね、うん、いろんな車種、まあ僕はね友人で自転車屋さんを営んでる人間がいるんで、うん、出しては直してもらって、はい、それ帰ってきたらちょっとまた別のやつを出して直してもらって、はい、っていうような感じで、うん、割といろんな車種直してもらったり、うん、自分でもメンテナンスちょっとしたりだとか、うん、そういったことをした1年だったんで、なんか直 直す。でまっすぐっていうのもあるんでね、うん、これからもまっすぐに自転車楽しんでいければいいなという意味で。
結構、はい、今年直の人って多いんじゃないですか。
あ、かもしれないですね。
コロナの1年だったし、乗らなくても眺めてたら、あ、ここがどうなってる、ここがどうなってる、直したくなったりするじゃないですか。みんなリスナーの方もそうだったのかなと。
そういう方多かったかもしれないですね、うん、はい、でもそういう意味ではこれ、うん、毎年やってもいいですよね。
いいですね。
僕らパーソナリティ2人にとって自転車の漢字1位で表すとどんな1年だったかっていうのは、はい、やっていきたいですね。
いいですね。
はい、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします、はい、以上サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。いや、これ自転車業界絶対、
はい、
まあ、そのコロナっていうこともあってのいい面悪い面出てきましたけど、はい、このいい面を2022年2023年に向けて伸ばしていって、この一時的なものじゃなく、
うん、
恒久的にこう自転車っていいもんだっていうのをやっぱり改めて広げていく、ピンチはチャンスだじゃないですけど、チャンスと捉えてやっぱやっていかないといけないなっていうのをなんか菊池さんの話で感じましたね。
でね、そのきっかけになるこの1、2年だったような気もするんですよ。コロナ禍でなんか自転車業界自体が次のステージに行こうとしているみたいなね。私分かんないですけど、信じられない未来がやってくるみたいな感って最近あるじゃないですか。自転車もひょっとしたらね、自動運転になっちゃうみたいなね。なんかもう
加速、そういう話もあるわけですね、車とかでね。
そうそう、で加速度センサーとかジャイロセンサーとかいっぱいついて、はい、倒れない自転車で、それが自動でもう行くようになったら究極のエコバイクみたいなのができちゃったりとかね。
そうですよ、
ひょっとしたらね、そういうわけのわからん未来が、
そういうのが全部、例えばスマートウォッチみたいなアイテムにひゅって集約されちゃったら、自転車の方のごちゃごちゃとかもなくなってきてとか、
そう
そうそうそう、ありそうですよね。
ありそうでしょ、わかんないですよ未来が。
でもそれで業界が盛り上がってね、はい、自転車乗る人増えるのが一番いいことですから、うん、はい、ぜひぜひこれからもね、菊池さんにいろいろお話伺っていければと思います。
いこうと思います。
番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎。採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字で cycle-r@tbs.co.jp cycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
菊田さとしでした。
自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。